そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
なせちゃんから宣伝です。
はい、2月2日土曜日なんですけれども、もうこれも3回目のイベントになりますが、ファン主催トークイベントヤマト講座というイベントにまた私なせひとみ出演させていただくことになりました。抽選会ヤマト2199毎章ですね。今回はちょっと4章公開終わったタイミングになったんですが、また全くヤマトを知らない人でも楽しめるんだよということをヤマト大好きな方々が語るイベントです。
はい、前回はね、ユーストリームでの方の配信もありましたけれども、
はい、
今回はどうなるのかまだ分かりませんが、
そうですね、はい、これも実は私たちも当日にならないと分からないというところでは、はい、あるんですけれども、今回ヤマトについて語ってくれるのはロボットプロダクトデザイナー、まあ、ロボットのデザインなどをされている園山隆介さん、そして前回も出てくださいました漫画家の西川真嗣さん、そして漫画家の北沢拓さん、そしてもう一人ですね、漫画家の方です、千葉修作さんをお迎えして、私は生徒役で出させていただきます。
ヤマトってどうなんですかみたいな感じを質問する側に回るわけですね。
そうなんですよ。しかも私は本当に旧作も見ていない、まあ、ヤマト2199からヤマト始めましたという立場でいろいろもう分からないことは何でも聞いていいよと言われているので、はい、何でも聞こうと思ってます。
わかりました。じゃあそのイベントどこであるんですか？
はい、こちら新宿ロフトプラスワン、おなじみの場所ですが、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。 E プラスでチケットを売っております。それとですね、今回もう一つ、皆さんからのヤマト2199への感想を募集しております。文字数240文字程度ということなんですけれども、視聴者の皆さんがどんな感想を持っているのかをぜひ聞いてみよう、そして発表し合おうというコーナーで、これの感想文私は読ませていただく予定になってますんで、ぜひぜひ、公式のヤマト講座のページから投稿してください。
はい、ヤマト講座へのリンクはそこアニの方に貼ってありますので、そちらの方を見て飛んでいってくださいね。
はい、それとですね、もう一つ告知がありますね、牧田くん。
はい、
この2月2日ヤマト講座の次の日、2月3日は私なせひとみと
牧田光平が
出演いたします朗読劇ちょっといい話というものを公演いたします。下北沢の放送表現センターという、まあ、小さな稽古場のようなところを会場にして使うんですけれども、マイクを2本立てて生の朗読劇を行いますので、まあ、この週は土日と土曜日日曜日、私たちにぜひ会いに来てくださいという形でよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということで、頭は宣伝でしたけれども、今日の特集は
2012年劇場公開アニメ特集です。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ、
さあ始まりました2012年劇場公開アニメ特集ということで、今2013年入ってしまいましたけれども、こう改めてね振り返ってみようかということで、去年の特徴といえばやはりこの劇場アニメ、まあ、こうイベント上映も含めてね、例年に比べて非常に多かったんじゃないかと思うんですよね。その中でこうそこアニでもなかなか取り上げることができなかった作品とかもあったりとかしましたので、今回改めての特集となりました。まずはコメントです。
さなままさんからのコメントです。今年はずっと映画館に通い詰めです。ヤマト2199、4章まで全通、009、リ・サイボーグ、狙われた学園と、自分にとっては懐かしい作品のリメイクが目白押しでしたので楽しかったです。この後青のエクソシストも見に行きます。昔の作品をリメイクしたもの、そして今の作品、 比べるわけではなく、両方楽しもうと思います。はい、ありがとうございます。
去年一昨年ぐらいからですか、このイベント上映っていうのがね、増えてきたっていうのもありまして、まあ今やね、ずっと話題にしてるヤマト認知機もそうですし、ガンダムユニコーンとかもそうなんですけれども、
はい、
全国ロードショーというわけではなく、まあほんの一部の劇場単館で、行われるこのイベント上映っていうのがね、を含めて考えると本当に劇場作品多かったわけですけれども、あとまあやっぱりこのね、さなままさん書いてましたけれども、このリメイク的な作品っていうのもね、確かにね、多かったですよね。
劇場数が少ないから、いい作品だと聞いてもなかなか特集できないということもあったので、今回いろんな作品集まりましたね。
そうですね、実際ね、こう頭にもう謝っとくしかないかなと思うんですけど、我々もほとんど見れてないんですよね、
うん、
やっぱりその劇場数が本当に少ない作品も多いんですよ。全国ロードショーじゃない作品も多いですし、あとは全国である程度こう公開されていても公開期間が異常に短いっていうね、
ありますね。いつの間にか終わってたってやつが結構ね、
1週間とか2週間とかだったりとかね、
はい、
いつ始まったのか気づかないうちに、あ、いつ実はやってたんだとかさ、
うん、
うん、そういうのがあったりとか、なかなかこう劇場で見たいっていう気持ちはありながらも、我々のようにこういろいろね、情報番組していながらも気づいてない時があるっていうね、そのぐらいこうなんていうのかな、まあ劇場の作品の難しさかなっていう気はちょっと改めて思ったりはしますよね。いつ始まっていつ終わるっていうのが公式サイトで常にチェックしてなきゃわからなかったりとかするっていうね、
うん、逆に語りたかったメンバーの中で一人だけ見てたみたいな作品も結構あるっちゃあったので、うん、まあ面白い特集になるんじゃないかなとは思いますけど、
はい、ということで、じゃあまず最初の作品からいきましょう。
狙われた学園。調理部さんからのコメントです。私が2012年劇場公開アニメで印象に残っている作品は狙われた学園です。サンライズ第8スタジオによる美麗な作画、毛量の箱などを手掛けた中村亮介監督のこだわりで、 3DCG が一切使用されなかったために成立した 2D アニメ独特の動きの躍動感や絵画的な背景と温かみのある色彩、登場人物も快活だけど繊細な部分もある夏希と、控えめな性格だけれど体は大人っぽい香り、謎の美形転校生の京極など、典型的だけどだからこそ魅力のあるキャラクターたち、そして男女で一緒に登下校したり、一緒に学芸会の出し元について語り合ったり、ヒロインと主人公の家が隣同士で窓から行き来できたりと、男子校出身だという監督の憧れがこれでもかというほど詰まった青春描写、個人的には昨年公開されたアニメ映画作品のベストワンです。ストーリー面や声優の部分でも、小野大輔さん演じる京極が花澤香菜さん演じる香織に別れを告げるシーンでは本当に切なくて、演技も素晴らしいものでしたし、いい大人な私もちょっとうるっときてしまいました。他の方の感想などを見ると、終盤の展開が少々分かりづらいところが批判点でよく挙げられているのですが、それこそ徹頭徹尾きっちりと内容説明されるよりも、観客それぞれの解釈で映画の内容について話し合える余地が残してあるという、実写版狙われた学園を担当された大林信彦監督作品に通じるものがあったので、あれは大林監督へのオマージュだったのではと思っています。続きまして SQT さんからのコメントです。私が2012年で唯一2回劇場で見た作品です。劇場から出た時に面白かったなぁと心の底から思えたのは、昨年はこの作品だけでした。まず女の子がエロ可愛い。直接的なエロ描写ではなく、醸し出すエロさというのでしょうか、とにかくこのエロ可愛い女の子を見るだけでも価値があると思います。そして背景が綺麗。作品中にずっと出てくる舞い散る桜は圧巻です。劇場で見てよかったなと思わせてくれます。ストーリーは一回見ただけではわからないところも出てきますが、正直気になりませんでした。 どちらかというと SF よりラブコメ要素が強いかなと個人的には感じましたが、もう二人のヒロインにキュンキュンしまくりでした。メインヒロインの夏希を演じた AKB48 の渡辺麻友さんについては、見る前までは不安でしたが、全然気にならないどころか普通に声優としてもやっていけるレベルで上手でしたね。最後に、この作品はあまり巷で盛り上がっていないので、もっといろんな人に見てもらいたいと思います。やっぱりいい作品はみんなに知ってほしいですからね。まだ場所によっては劇場で公開していますので、気になっている方はぜひとも劇場で見ていただきたいです。はい、ありがとうございます。
私すごい好きな作品でしたね。なんかこう、はい、
PV とかは見たんですけど、独特な絵柄ですよね。
そうですね。でも本当映像が綺麗、
うん、光輝いてる感じだった。
光が綺麗だったね。
本当にそう、なんだろう、その世界観もすごく良かったですし、私はもう本当ストーリーもキャラクターもどれもすごい質のいい作品だなっていう風な印象を持ちました。
これ劇場でやって正解だなとは思うんですけど、境界線上のホライゾン作ってたスタジオが作ってる作品なんですよ。で、ホライゾンって、ブルーレイしか出しません。出さないですよ、今回は、みたいなところもあったんで、本当に映像が美しいところなんで、あれを劇場クオリティで見られるのは、狙われた学園のいいところだったと思います。
今回、投稿来て不思議だったのは、どちらとも、全然違う視点での投稿だった。
そうなんですよね。私も思った感想と、もう、お二人とも違うし、っていう、この、なんだろう、全く同じ感想を持つ人がいないんじゃないかなっていう作品な感じはすごいします。
私が聞いた、結局これ、こちらの方でやらなかったので、私見れてないんですけれども、エロいっていうのだけは聞いたんですよ。
私何も思う、そんなところ特に気にしなかった。
女の子がとにかくエロいんで、もうそれだけでもいいから見に、っていう話は聞いたんですけれども。
あ、なるほど。
牧田君も聞いたんだよね。
私も聞きましたね。その話は内容はその人から、その時は時間なかったんで聞けなかったんですけど、
まあ何でもいいよね、とにかく
見たい、彼が一番伝えたかった
そこだった、見たいっていう部分があればね。
はい、狙われた学園って、こう、時をかける少女とかと同じ時代に書かれた小説が原作なんですよね。
そうですよ、まさに我々世代ですよね。我々よりちょっと上の世代ですよね。そうそう、言ってしまえば。
ジュブナイル小説と呼ばれるジャンルなんですかね。
は
い、
そうですね。
なんで、うん、私意外だったんですよ。こんな絵が綺麗で、なんていうんですかね。演出も結構、今風のアニメな演出結構加えてきているところがあったんで、あ、なんか、懐かしい感じで来なかった。そう来たかっていう風な思いで私は見たんですね。だから逆に今の新しい世代のアニメファンたちにはどういう風に映ったかっていう感想はぜひ聞いてみたかったなとは思います。う
ん、私自体が結局これ見れてないので何とも言えないですけど、まあ見た感じだけで言うと今時のこう深夜アニメっぽい感じは非常にしますけどね。うん、だから、その、狙われた学園っていうタイトルはあるけれども、どの辺がその原作らしいのかっていう、原作の部分からこうチョイスしたような作品になってるのかっていうのは実際見てもないとわからないかなって感じなので、いずれね、メディア発売、ブルーレイ発売されると思いますんで、それを楽しみにしたいと思います。
はい、
スクライドオルタレーション、近江の国のスクライダーさんからのコメントです。去年劇場公開したスクライドオルタレーション、タオ・クアンの2本立て。アニメ放映10周年を記念して映画化されました。放送当時スクライドを知らず、後に DVD でハマったけれど、周りは誰も知らない状態で一人楽しんでいました。映画化すると聞いて、放映初日の一番最初の回の映画館に足を運び、懐かしさと内容に涙が止まりませんでした。タオの上映後、エンディングの間、誰も席を立つことなく、劇場内に明かりが灯った時に出た拍手。映画を見て、劇場が拍手で包まれたのは初めてでした。みんな待ってたんだな。一人スクライドを好きで、半ばはいなかった私にとって、同じ作品を愛し、 楽しむ人がそれだけいたことも大変嬉しいことでした。自分の信念を信じ、前へ進もうとする姿を見て、いつも心を震えます。何年経っても大好きな作品です。10年経って公式が動いてくれた。スクライドの熱はまだ収まっていなかったのだと思うと、胸中が熱く燃え上がります。オルタレーションをきっかけにできたスクライダー仲間と共に、これからもスクライドを愛していきます。続きまして、クパさんからのコメントです。7月27日のブルーレイディスク&DVD 発売記念オールナイト上映会を含め、タオ、クアン合わせて映画館で25回見ていたことに自分でも驚いています。当然、ブルーレイ、DVD で何度も見返しています。また、オルタレーションでは本編とは違うラストで、テレビ版のラストは終わってしまうという切なさ。成長したかなみちゃんのラストの、それが私が最後に見たあの人たちの夢です。というセリフと相まって号泣しながら、痛いぐらい拳を握りしめ、かなみちゃんのごとく、きっと会える、きっと会えると、夢を追い続け、スクライドと叫び続けていました。一方、オルタレーションはエンディングのスピリッツと相まって、今から喧嘩だ喧嘩と監督が言っておられたように、自分が強くなったような気分で映画を見ることができ、テレビ版とは違った楽しみを味わえました。そして、イベントの際、キャミーの財力を使って、橘飛鳥役の岩永哲也さんが、スカイツリーで20周年イベントを開催しようとおっしゃっておられ、私は春から関西から東京の方に就職することが決まり、夢の会場に一歩近づけたと、春からスカイツリーを見上げながら頑張っていこうと思っています。そして、ぜひまたスクライドのイベントや一挙放送も開催していただけると嬉しいと思っております。はい、ありがとうございます。
さあ来ましたよ、タマさん。
はい。もうね、ずっと応援してきましたけど、皆さんコメント熱くてね、読めなかった方もいくつも投稿くださって。
今回一番多かったのがスクライドオルタレーションだったわけですけれども、投稿数が。
スクライドすごいね。
いやー、だってもう一回、3度目の特集をやってくださいっていうのが、これ以外にも来てましたからね。本当に。みんな好きだな、本当に。でもその熱さは嬉しいよ。
いや、ファンの熱い気持ちは伝わってきますし、ここまでスカッとくる作品って他にないですよ、やっぱり。
うん、まだでもさ、これ去年だったんだねっていうか、なんかすごいいろいろやってたような記憶があって、
うん、駆け抜けてくれましたよね。駆け抜けすぎてます。そうだね、
2012年前半ですよね。でもね、
そうですね、
ですよね、
本当に年明けてすぐって感じでしたよね。うんうん、なんかこう、私としてはすごく大好きな作品だったんで、10年目にして、友達に見てねって言いやすい2本で、ちょうど長さもちょうどいいのが出て、見てねってすごい宣伝しやすい媒体が出たっていうのは大きかったんですよ。
うん、ああ、テレビ版だとちょっとどうしても長いからね。
長いかなってなっちゃう人に、うん、いやいや、とりあえず映画を見て、それでハマったらテレビの方も見てほしいんだよって言いやすいなって思って。
そういう作品ってありますよね、やっぱりね。やっぱり劇場版のね、2時間かけ2ぐらいだったら見やすいけれども、テレビを見るのはやっぱりしんどいかなっていうのはね、ありますからね。
うん、なんかこの、結構珍しいっていうか、ここまで突き抜けてスッキリする作品っていうのもなかなかないような気がするんで、この空気感を楽しいでしょってこう、人に教えたくなるような作品ではあったんで、今回の企画っていうのはすごく嬉しかったですね。
こう、劇場からテレビにっていう、のも確実にありだと思うので、こう総集編というかね、新役というのかね、まあ、今後とも多分出てくるとは思うんですけれども、テレビの放送から何年みたいなことになると、一種のお祭りになったりとかしてね、今回みたいにね、
うん、
これはこれでね、昔ファンだった人たちからしてやっぱり嬉しいと思うので、いろんな作品で今後も続いていくといいなと思いますね。
クパさんも言ってますけど、20周年のイベント見たいですね。応援していきましょう。
コードギアス、亡国の秋と。SL さんからのコメントです。亡国の秋とは、自分としては初めてのイベント上映だったのですが、 最近は劇場用でなくても大画面に耐えられる作品が作られているのだなと改めて知ることができた一本でした。時代は本編のギアスと同じながら舞台をヨーロッパに移して展開される物語。占領され祖国を失った上、虐げられ居場所を失ったイレブンこと日本人、腐敗した貴族階級など、本編と同じ構造を持ちながらも、全体的な雰囲気は哀愁のようなものが感じられ、ラストに流れる坂本真綾さんの楽曲と相まって、テレビ版とは違う印象を受けました。主役機であるナイトメア・アレクサンダも少し女性的なフォルムと若干気持ちの悪い動きも特徴的で印象に残りました。戦闘シーンもテレビ版より地を張って進むアングルが特にスピード感が増していたと思います。まだ第一章ということもあってまだ全貌が見えませんが続けて追いかけたい作品です。はい、ありがとうございます。
コードギアス亡国の秋と、ブルーレイの方が1月の29日発売ということで、ちょうどね昨日一昨日土曜日にですね第1章の生配信っていうのがねバンダイチャンネルの方で行われていたんですけれども見ました、
はい、おーどうでした。
すごいねあの戦闘シーン
もうぐるぐる動くでしょ。
ぐるぐる動くね。あれこそやっぱり劇場でしょう
ね。
うん、
ロボットも動くしカメラも動くしみたいなね。
そうですよね。まさにあれ CG だからこそできる戦闘シーンって言っていいでしょうか。
そうですね、
アレクサンダーですよやっぱり。なんだかんだ言って
そう最初見た時なんかね、雲みたいなやつが出てきたなみたいな
変な動きしてんな。いやでもあの動きは良かったんだけどね。気持ちはあの気持ち悪さの動きが、
人間じゃないやつ出てきたなって感じがしてたんですけど、女の子になりましたからね。
ブリタニアの方は普通にさサザーランドタイプなんですよね、とかグラスゴーとかなんですよね。
そっち系でしたね。
昔からあるねタイプなんですけれども、はい、まあ時代的にはこれちょうどコードギアスの、1期と2期の間の話っていうことになってるんで、新兵器みたいなのがボンボン出てくるわけはないんですよね本来ならね、っていう中の話なんですけれども、このねその中に出てくるこの新型機アレクサンダ
ー、こんなのもいたのかっていう
ねえ、あれいたら結構勝てたんじゃねえのっていう。
いやーもうね気持ち悪い
気持ち悪いですけど、まあ、この動きはねほんと
必見
はい、そうこの動き必見なんでね、ぜひねこのブルーレイ発売になったら見ていただきたいなと本当思いますね。
はい、
ストーリーの方もまだまだ序盤なんで気になるところです。
そうです、すごくギアスしてましたね。
ね、2章からが気になります。
はい、009
リ・サイボーグゲオさんからのコメントです。去年公開の劇場アニメ作品として個人的には一番の期待作は神山健二監督の待望の新作である009リ・サイボーグでした。アニメ版は第3作しかしっかり見ていない自分ですが、原作はその壮大な物語に心をわしづかみにされ、大好きな作品の一つということで、期待と不安、半々の気持ちで劇場に足を運んだのですが、個人的にはあまり満足できる内容ではありませんでした。より人間らしくリニューアルされたキャラクターたちが、現在の最先端技術でスクリーンを所狭しと動き回る姿は確かに見応えがあり、楽しませてもらったのですが、ストーリーに関してはどこかすっきりしませんでした。今作で初めて009に触れる人、そして古くからの009ファン、双方に配慮したことはわかるのですが、結果中途半端になってしまっているなという印象でした。新しいファンを開拓というのであれば、新たにテレビシリーズを経ての今回のような劇場版、古くからのファンに向けるのであれば、ファン全員が待ち望んでいる原作で未完のまま終わっている神々の戦い編につながるような内容の劇場版、というようにはっきりさせた方が良かったのでは、と個人的には思ってしまいました。ありがとうございました。
009リ・サイボーグ来ましたね。一応話題作でしたよね、
はい、そうですね、
まあ、神山監督ファンではあるので、すごい期待して見に行った作品だったんですけれども、まあ、ただ題材としてこの009を選んだっていうのはちょっとびっくりではあったんですよ。
お好きなんでしょうね多分やっぱり、
というか、まあ、押井監督がその前にちょっとやってましたからね、この009のその、なんていうんですか、ショートムービー的なものを作ってましたから、これからこうどうつながってこの神山監督、まあ、 神山監督がやることになったみたいっていう、その押井監督がもともとオファーを受けてたみたいな、いろんな裏話はあるみたいですけれども、まあ最終的にはね、神山監督がやることになったっていうことで、ただこのね、ストーリー的に非常にどの長い作品じゃないですか、はっきり言って。
そうですね、もともとが、
もともとがね。でそのまあ今回のコメントでゲオさんが書いてますように、そのどこのファンに向けて作っているのかっていうところが分かりづらいかなという感じはやっぱり実際受けまして、で自分がやっぱりその009のいわゆるヘビなファンでも全然ないわけですよ、
うん、
漫画の方も読んだ記憶はあるけどフルには読んでいない。だからこれがどの辺の話なのかもいまいちよくわからないし、アニメ版も見てはいたけれども綺麗にこうストーリーを全部追いかけて見てたわけではないので、それほどこうこれがどの辺だっていう印象はないみたいな中途半端な状態で見てると、なおさらこうよくわからなかったかなっていう感じがするので、こうまあ作品としてね、やっぱり長い作品だからこそ難しい部分が一からある程度描いてくれないと分かりづらいかなっていう感じは受けたかなっていう気がしたんですよね。
私全然009は見たことがなかったんですけど、まあ、とりあえずちょっと難しかったなっていう印象は受けたんです。でもなんか石の森章太郎ワールドってこういうのだよっていうのを見せてくれたっていう感想を持った人もいたみたいなんで、まあ、そういう導入としてこういう世界観がなんかすごいな、かっこいいなって思ったら他のものも見てみるっていう導入としてはありなんじゃないかなっていうふうには、まあ、客観的には思いました。
まあ、個人的にはこれ神山監督の手でテレビ版を見てみたかったなっていう気がしますけどね、うんうん、せめて12話ぐらいのワンクール作品が頭にあった上でこの劇場版だったら非常に納得のいく作品だったのかなっていう気は、するんですけどね。まあ終わらさなければ始まらないということなんで、今後に期待っていう感じですか、うん、次の作品があればこれ後の作品になるわけなんで、それは楽しめるのかなっていう気はするんですけれどもね、うん、
クムさんこれ 3D で見ました？
見ました。これ
私も 3D でしたけど、
3D で見た方がいいという話を聞いてたんで、はい、うんうん、非常に楽しみにして 3D で見ました。だから技術的なものとか絵の美しさとかそういうものに関しては非常に堪能してきましたよ。
うん、広角の 3D の時も思ったんですけど、神山さんはアニメーションと 3D を混ぜるのが本当にうまい、かっこよかった、
うん、なんですよね。だから本当にこのタイプの技術を使いながら次のアニメの作品というのも非常に期待なので、神山監督の次の作品もまた楽しみにしたいなとやっぱり思いますね、
はい、あとちょっと私思ったんですが、はい、ジェットリンクかっこよすぎないですか？私最初結びつかなかったですもん、あの鼻のでかいキャラクターだと思うん
ですね。そう、今回めちゃくちゃかっこいいですよね。確かに、ね、はい、本当に飛んでますからね。
いや、
戦闘機みたいだったよね、完全にね。
いい声も良かったですね、
うん、はい、
青のエクソシスト劇場版、モルさんからのコメントです。街の描写が見事、お祭りを控えている設定で街中にハリボテが置かれ、異世界観も強く特別な作品の舞台にふさわしいものでした。でも本編はあくまでリンが自分の信念に従って弱き者を守る王道作品。今回出会う悪魔ウサマロは悪意はなく人を楽しませたかっただけの無垢な存在。封印から復活した後その行いが悪であると突きつけられ孤独の中で悲しむ。でもリンは彼を絶対に見捨てず、悲しいことも楽しいこともどちらも大切な思い出であることを説き彼を救済します。最後に悲しい選択をするウサマロですが、希望の持てる形に落ち着いたと思います。絵本が伏線になっていて、それに対し幼少のリンとユキオの答えは正反対なもの。ここで二人の選択に判断を下さず笑顔を浮かべたシロウのシーンも良かったです。成長した二人の行動もそのスタンスの通りになりますが、ここはお正月映画らしく、一貫してヒーロー、リンの活躍に酔うのが吉。真っ当なお正月らしい映画です。あと、今更ですが、くぎみやボイス最高。ありがとうございました。
劇場版青のエクソシスト。
はい。
まだこれは、公開中ですよね。
そうですね。
年末からのお正月映画ということで。あ、そうなんです、うちのスタッフ誰も見ていない。
そうなんですよ。でも非常に評判はいいですね。
いいですね。あと PV 見てこの世界はどこの世界なのっていうのが 非常に気になってるんですけれども、うんうん、青役の世界って一応地球っていうか日本ですよね。
そうだと思います。
だったと思うんですけど、
はい、
私がテレビで見ていた限り、
うんうん、
今回の世界なんかすごいファンタジーの世界じゃありません？
今回お祭り中っていうことなんですよ、あれね。
はい、お祭りなの？
お祭りだそうですよ。
あ、は、はいはいはい。いやでもさ、なんか美しいよね、すごくね。
そうですね、あの私劇場で予告を見たんですけど、うん、ものすごく色が綺麗で、あのとてもしかもよく動いてる感じだったんで、私もこれちょっと滑り込みで見に行こうと思っているんですよ。
はい、
私アニメ版の方ですごく白かっこいいなと思っていたんで、お父さんですね、あの映画の方でちょっと見られるらしいというのを今コメントで読んだんで、がぜんワクワクしてきました。
藤原さんですよね。
はい、
私もテレビ版でその白がなくなるところぐらいまで見てたんですけれども。
ああ
、じゃあ今回は出てくるらしいってことですね。
そのようなので、はいはいはい、私すごく楽しみにしております。
ベルセルク黄金時代編、悲しいファットマンさんからのコメントです。ウェブ上での鷹の段では根性なく団員止まりだったファットマンです。テレビシリーズ終了から14年、昨年2月から始まった新劇場版もいよいよ来月第3部の完結編が公開されます。この作品、私も入団したウェブ上での鷹の段による様々な宣伝キャンペーン活動が特徴的でしたね。第1作では段内のポイント上位者1500人のツイッターアカウントが、そして第2部では一定の階級以上の50人の実名をエンドロールに流したりしました。現在騎士以上の最高ランクは2へ。第3作においては団員内の応募者10人が鷹の段と共に食の中で一緒に食われてしまう名誉に臆したそうです。あと少しであの残酷で深く黒い、そして耽美な闇が見れることを心待ちにしながら、今回劇場版ベルセルクを推薦させていただきます。ありがとうございました。
ベルセルク黄金時代編、
さあ次の3章がね、いよいよ例の
そうですね、あのみんなの度肝を抜いたあの3章が
打つ展開もここに極まれりみたいなね感じになっちゃいますけども、
そこまで行くためのこれまでの 1,2 作ですから。
そうですね、ベルセルク全巻ずっと買ってるんで、一体いつ終わるのかって、この映画が終わるのかの前に原作が終わるのかって話が
作者さんがね生きてるうちに終わるのかなみたいな話はありますけど、
そうですね、まあ、その辺もちょっとね、見守っていきたいなとは思ってるんですが、なんでもツイッターで、ね、このコメントにあったひどいキャンペーンをやってたようで
ね、最高ランク2A なの、 2A 嬉しくないような気がするんだけど、ね、
完全に生き地獄やで、あそこって生き地獄、うん、そこでは死んでまうけどなみたいな
まあ死に地獄だよねあれもね、
ね、もうえらいこっちゃになってますけども、
まあ、ファーム系のねこういうイベントとかも最近はどんどんできてるんですよね。でもこれエンディングにさテロップ載ったりとかしたら嬉しいよね、やっぱりね。
そこは嬉しいですけど ね、
でも2位なんだね黄金時代編ってすごくあの原作のところでも綺麗にまとまってるから 1,2,3 と続けてみたいなっていうふうには思ってたんで、劇場版としてまとまったのは良かったかなと思いますね。
はい、
魔法少女リリカルナノハザ・ムービーセカンドエース、国王さんからのコメントです。2005年にテレビで放送された魔法少女リリカルナノハシリーズの2作目を劇場用に作り直した作品で、2010年に劇場公開された魔法少女リリカルナノハザ・ムービーファーストの続編にあたります。1作目の劇場版の時はテレビシリーズ13話の内容を2時間に力技でまとめた感じを受けましたが、2作目である魔法少女リリカルナノハザ・ムービーセカンドエースは大胆に話の構成を作り変えている分、見ていて話の流れがスムーズで映画としての完成度が高かったです。テレビシリーズからの変更点には賛否があるかもしれません。序盤でビータに襲われたナノハをフェイトが助けに駆けつけるシーンに手を加えているのを見た瞬間に、ファンサービスではなく本気で映画を作っているんだなと思いました。テレビシリーズの基本的なストーリーラインは劇場版を見れば十分に理解できると思うので、テレビ版を見るのは大変だなと思って見ていない方にはリリカルナノハシリーズに触れるきっかけとしておすすめしたいです。テレビシリーズは3作目ストライカーズまであり、3月に発売されるブルーレイの売り上げ次第だと思いますが、劇場版3作目として映画化決定の告知がそのうち出るんじゃないかと期待しています。でもできることならばストライカーズの映画化をやる前にエースのその後の映画をやってくれないかなと思ってたりもします。ありがとうございました。
魔法少女リリカルナノハザ・ムービー
セカンドエース。
セカンドエース。長い。さあ、これは牧田くんでしょう。
ですね。いやー、このほとんど今回コメント寄せていただいた作品を見てないんですけれども、これはすいません。12回ほど見てしまいました。しかもね、何がひどいって僕このセカンドエースからナノハ入ったっていうね、完全に岩田なんですよ。
はいはい。
なるほどね、ここから落ちていってしまったんですね。
はい、もう、それまではちょっとごめんなさい、ちょっとこう、蔑視するような感じになってたと思うんですけども、これを友達に一緒に行こうぜって言われて、分かった分かったって言ってみて、やっぱり第一印象で決めちゃダメだなっていう、いい人生の教訓になりました。
逆に言えば、これ一本だけでもそんなズガーンって落ちるような魅力を感じたっていうことだよね。
そうですね。で、最初に見たときは、作画が、バトルシーンがすごかったんで、あ、この戦闘シーンはもう一回大きい画面で見たいなって思って、2回目に行ったらストーリーにハマっちゃったみたいな。
ああ。
もうね、みんないい子たちなんですよ。見てて本当に応援したくなっちゃうような、そういうキャラクターばっかりなんですわ。
これが危険なトラップなんですよ、はい。
ですね。クニオさんもおっしゃってますが、この後ね、リリカルパーティーってイベントでまた何か発表があるかもしれませんけど、映画、次のやつやるのかどうかとかね、もうファン多分待ってると思うんで、ストライカーズにせよ、その前のナノハの墜落話をやるにせよ、ちょっとね、見守っていきたいと思います。
劇場版マドカマギカ、前編後編。絶望天帝さんからのコメントです。劇場版マドカマギカ、前編後編。テレビシリーズをうまく保管した感じで、新音響やカットの入れ替え、新作カットなどもあり楽しめました。特に魔法少女への変身バンクシーンがそれぞれ個性あって気合入った作りでした。音声も再録されたということで、同じセリフでも気持ちの入り方が違うのか、声優の方々が違う演じ方をされているところもあったりで、新たな発見がありました。テレビ版でもグッときましたが、ホムラの心情描写には泣きました。予告にあった今年の完全新作魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語も楽しみです。ありがとうございました。
劇場版マドカマギカ、いやー、これはね、本当私は結果的に見損ねましたね。スケジュール的に合わずに、これでもやっぱり短期間だったんですよね。またね、
そうなんですよね、うん、行きたいなと思ってたら、あ、終わってるみたいな感じだったので、
単館系はね、本当にね、きついなっていう。地元でもね、やってたんですけど、やっぱり1週間とか2週間なんですよね。
うん、
まあ確かに、その どれぐらいこう動員見込めるのかっていうのを考えたら、まあそのぐらいでも公開してもらってるだけありがたいと思わなきゃいけないんでしょうけど、やっぱり普通にね、こう生活してるとなかなかスケジュール組みづらかったりしますからね。
逆に言えば、こうビデオとかで出るはずだったものが劇場で見られる、これはゴージャスっていうことだったりもするので、恩恵に預かれてるのかなと思いますけどね。
うん、そうですね。うん、まあこれは今回前編後編は基本的にはテレビシリーズをこう再構成プラス新作部分が入ってるっていう感じだったということなんですけれども、それにプラスして、ね、完全新作が予定されている、
はい、予告、
はい、ということ
入っていたということでね。
まあ、その前にね、こちらの方の前後編も、多分ディスクになると思いますので、こちらを楽しんだ後に、この2013年なのかな、これは新編は
どうなんですかね、間に合えばいいなって感じかもしれませんけど、
ね、これはこれで、期待したいと思います。
図書館戦争革命の翼、水玉ハリアさんからのコメントです。ありがとうございます。この図書館戦争という作品はありえない世界を舞台にしているようで、実は一歩間違えると現実世界も近い状況に追い込まれかねないという危うさを感じさせてくれる作品だと思います。映画はテレビシリーズに続くストーリーで、原作の最終巻を映像化していますが、原作からいくつかの点で大きく変更しているようです。私が気づいたのは2点ですが、一つは小説家のトーマ・クラトの性格です。原作では落ち着いていてしっかりした人であり、表現の自由などに関しても見識を持っている人物として描かれていましたが、映画ではどちらかというと小心者で、表現の自由などに関しても無関心、自身の著作物がそれに巻き込まれたことを迷惑に思っているような人といった描かれ方をしていますね。ですが、それだけに後半から終盤にかけての彼の意識の変化などは見ていて非常にわかりやすいものとなっていました。もう一つは終盤のクライマックスの部分の描写です。 映画では派手なカースタントなど見栄えのするシーンてんこ盛りで笠原郁の無茶ぶりが非常に映えていましたが、実は原作ではそういうシーンは一切なく、比較的地味な展開だったりします。ただし文字として読んでいて結構ハラハラさせられるわけですが、この部分はやはり映像と文字メディアではそれぞれに合った見せ方や演出があるという良い実例のような気がします。そしてエピローグ、想像できる内容ではありますが演出的にかなり好きですね。原作での時間経過を感じさせなかったがゆえのサプライズ的な展開を損なうことなく演出してくれています。ブルーレイも出たようなのでもう一度見ようと思います。そういえば4月には実写版も公開されるとか、アニメではないですけどこっちも気になるので見に行こうかなということです。ありがとうございます。
図書館戦争革命の翼、はい、これね私は見てます。結構ね、いつかのオープニングかなんかで話してたと思いますけども、個人的に結構すごく好きなエンディングでした。エンディングって言ったらあれですけども、これテレビ版のノイタミナでやってた図書館戦争の終わりが劇場版で解決するっていう感じだと、いうことになってるんですよね、結局ね。テレビ版では最後の段階で、まあテレビとしては綺麗に終わってるとは思いますけど、結局この図書館戦争がある意味終わるっていうのがこの劇場版になってるので、これはやはりね、テレビ版楽しんだ人はね、劇場版、これもうブルーレイ発売になりますんで、ぜひ見ていただきたいなと。多分思ってる以上に楽しめる作品になってますんで、コメントいただいたハリアさんのコメントなんかもわかりますし、あ、これ原作私読んでないんで、あ、なるほど、ちゃんと劇場に向けて楽しめるような、こう、構成変更とかしたんだなっていうのもわかりますし、まあ、エンタメとしても見れるし、ちょっといろいろねほろってする部分もあったりとかね、その図書館戦争ってい こうどう考えてもありえそうになさそうな、ストーリーなんだけれども、その辺をうまくこう納得させるような、ストーリー展開になってたなと思うので、だからテレビ版でちょっとおかしいよねって思ってたりとかした部分みたいなものも、劇場版で綺麗に回収するという意味で、すごくうまかったなと思いました。もうぜひね、ブルーレイでもう一回私は見てみたいなと思います。
グスコーブドリの伝記、高中さんからのコメントです。ありがとうございます。1985年に公開された銀河鉄道の夜は宮沢賢治作品の持つ不思議な世界観を見事に映像化した良作でありました。幾度となくテレビで放映された際に見て、その都度新たな発見をする自分も大好きな作品です。2012年、まさかあの猫のキャラクターで宮沢賢治の新作アニメが作られるとは思いもよりませんでした。見てまず印象に残ったのは美術監督の阿部幸雄さんによって描かれた背景画。物語前半の舞台であるイーハ東部の森は単に美しいだけでなく、何か近寄りがたい雰囲気も漂わせており、冬の寒さ厳しい時には別の一面を見せ、そこに人の意思はない。物語の後半でキーワードとなる火山についても、その管理は難しく、一歩間違うと多くの人の命に関わる。杉井義三郎監督がインタビューで、自然と人間の関わりを描きたかったと述べられておりますが、彼の描く背景画が監督のメッセージを雄弁に語っているようでした。たくさんの人のために役立てられるのならどうなっても構わないとして、最後の行動に向かうブドリは、この世界で自分がどう生きるのかを選択して出した結論として描かれています。すべては自らが選んだ結果。生前自身の幸福よりも、世界全体の幸福を宮沢賢治は望んだといいます。ラストでこのテーマについて肯定も否定もせず、淡々と話を進めていく本作。見る側の価値観や時代背景でその受け止め方は異なると思いますが、だからこそより多くの人に本作を見てもらいたいです。ちょうど今月ブルーレイも発売されますしね、ということです。ありがとうございます。
グスコーブドリの伝記、これは見損ねたな、行くつもりだったんですけどね、ちょっと予定が合わなくなって結局終わっちゃってましたね。
夏の作品ですね。
そうです、そうです、そうです。ちょうどこの時期って、このいろいろありましたね。
ちょっと洋画でもビッグタイトルとかあったんで、ついつい映画館に行っても見れずみたいになっちゃいましたけど、
絵はすごく綺麗だったみたいですけど、予告とかはやはりね、その 近辺で描いてたら見たりとかしてたんですが、
すごく原作とあと94年版のアニメを私は見てるんですけど、とにかく悲しい話だなっていう印象が強かったんで、今回のアニメ化でどんな雰囲気になってるんだろうっていうのすごい気になるんですよね。
うん、
ちょうどね、DVD が1月29日発売なんですね、これ。
はい。
なんで発売されたら買ってみようかなと思いますね。
うん、気にはなる作品なんですよね、すごくね。
はい、銀河鉄道の夜のスタッフさんそのまんまって感じなので。
はい、素敵というか、こう、美麗と言っていいのかな。
とにかく不思議な世界の話だなと思ったので、杉井義三郎さんの世界っていうのすごく不思議だなと思って魅力的だな。
独特の世界観ですよね、本当ね。
うん、思うんで、またあの世界観に触れられるんだったらいいなって思ってるんで、これはこの後見ようと思います。
桃への手紙。X さんからのコメントです。ありがとうございます。2012年は例年よりもアニメ映画を多く見ていましたが、中でも特に強烈な印象を受けたのは桃への手紙です。プロダクション IG の誇る名アニメーター沖浦博之氏の人狼以来12年ぶりの監督作です。場面ごとに必要な作画ができるアニメーターのスケジュールが空くのを待ってから制作を進めていたとの談話通り、全編緻密で生き生きした描写でいっぱいのアニメーションとなっていました。特に水の表現が素晴らしいと感じました。ストーリーは先鋭的な作品が多い IG にしては綺麗すぎるほどにまとまった感動話だったかなと思いますが、身勝手で小ずるい妖怪たちの存在が物語に良い意味での行儀悪さを与えて、なかなか刺激的な一作となっていました。ぜひぜひもっと多くの人に見てもらいたい作品です、ということです。ありがとうございます。
桃への手紙。
はい、これは私見に行きました。
これはもう追っかけてみて。良かったですよね。
そうですね。業界人からの評判がとても良かったという印象も結構ありますね。確かにね。
うん、
内容は非常に素朴。うん、
はい。
昔ながらのっていうとなんですけど、そういう意味で本当にコメントにもありますけど、プロダクション IG らしくない作品だなっていう印象は受けましたね。公式サイトとか見ました？
はい。私は、その素朴な感じを受けましたよ、本当に。
いや、まさにその通りで、なんていうんですか、都会の女の子が田舎に行って、田舎で妖怪3人組に会うんですけど、この妖怪3人組がね、また昔ながらのトリオというか、
はい。
いや、もう憎たらしい感じの妖怪と、なんかちょっとボケっとした妖怪と、みたいな感じのキャラクターが非常にね、可愛らしくて、温かい作品だなという印象でしたね。逆に最近の子たちには新鮮なんじゃないかなと思う。
なるほど。
うん。
もうこれはブルーレイとか発売されてますよね、確かね。
されてますね。
はい。iTunes で配信してるのを見かけたので。
はい。いや、最近本当に背景画がすごく美しいとかいう、本当に色が綺麗とかもあると思うんですけど、逆に、渋い色使いというか、背景がすごく綺麗だし、舞台となる瀬戸内海ですよね。そこもすごく綺麗なんですけど、なんか懐かしいって感じかな。
なるほどね。ちょっとこう、心が癒されるような感じですかね、
う
ん、見ると。
そうですね。はい。ほっこりする作品で良かったと思います。
マルドックスクランブル。トレビさんからのコメントです。ありがとうございます。2010年から1年ごとに圧縮、燃焼と公開されてきた本作品。2012年9月には3部作の最後になる廃棄が公開されました。3部作とは言っても明確に3本に区切られているわけでもないので、約3時間の映画がやっと完結したって感じです。原作、脚本は、早急のファフナーでおなじみの産方等。アニメーション制作は、秋アニメの K で、繊細で独特な動きの作画を見せていた、ゴーハンズ。産方さん自身が暴力的、性的表現のせいで、アニメ化は無理と公言されていましたが、見事な映像化がされていました。宣伝 CM とかでは銃撃戦とかがクローズアップされていることが多かったので、未視聴の方の中にはそういうイメージを持たれている方も多いでしょうが、実は武器や暴力を使わないバトルの方が本作の見どころだったりします。圧縮だけ見られて暴力的でグロテスクな表現を理由に以後は見なかった人にはせめて燃焼までは見てほしいですね。 自分がそうだったんですが、後半は人間同士のせめぎ合いをドキドキしながら見て、終わってからは次回が待ち遠しくてたまらなくなりましたから。都市近郊在住でないとなかなか触れることのできなかったのが残念だと思える作品でしたね、ということです。ありがとうございます。
いやー、見たかったんですよ。すごく気になってた。でもこれ2010年からの3部作だったんですねいや、私この第3部はあの劇場でやってるんだっていうのを見たんですけど、ちょっとさすがにね、手を出しづらかったですよね。
最後だけ見るっていうのはちょっとね、残念な気がするよね。オチだけ分かっちゃうみたいで
これは SF 作品になるんですよね、
一応。そうですよね。早川文庫から出てる
武方藤さん、今後もアニメ結構制作関わられる方なんで、本当に見たいんですが全く触れることができない本作なんで非常に残念。
あの今回コメント我々見てなくても読もうとしたのは、とりあえず読んだコメントで気になればね、気になるコメントがあればその作品こう、ね、そろそろブルーレイ化してる時期でもあったりとかするので、まあ、この正月アニメとかを除けばですね、それで見ていただければなとは思いますね。我々も機会があればぜひ見てみたいと思いますし、
はい、生方さん、これからちょうどあの攻殻機動隊とかファフナーが控えてますからね、 SF といえば、はい、ちょっとその世界の導入みたいな感じで見るのも、
そういう風にして考えるとね、うん、
いいかなって気がしますね、
はい、どういう作風なのかっていうのをね、こう改めてね楽しめるんじゃないですかね。
伏せ鉄砲娘の鳥物帳、越後屋善兵衛さんからのコメントです。ありがとうございます。12年の劇場公開アニメで一押しは全く話題に上がらないですが、伏せ鉄砲娘の鳥物帳です。アクションも表情もテンポよく動いて実に面白い。脚本は全体的に明るいムードだけど影の部分もあって厚みを感じ取れる良い出来です。原作の小説は未読でしたが、話が整理されていて分かりやすいと感じました。あと江戸を舞台にしていますが、色使いがなかなか派手でクラクラしそうなくらいでした。この作品が知られていないのは残念です。多くの人に見てもらいたいですね、ということです。ありがとうございます。
そして今日の最後の作品になりますけれども、伏せ鉄砲娘の鳥物帳。
はい、これは私は劇場に見に行きまして、2012年、一押しですね。
おお、
とても良かった。あの劇場作品として最高美術的な面もそうですし、展開が本当に引き寄せられる、2時間いっぱいいっぱい楽しませてもらった作品でした。
あのやはり劇場版っていうのはほら、ね、時間があるわけじゃないですか、この2時間とかね、うん、
まあ、はい、
その2時間の枠の中でどれだけきちんと見せてくれて最後にきちんと落としてくれるのかっていうの、
うん
うん、っていうのはやはり大事ですよね。その
大事、はい、
シリーズものじゃないからなおさら、
うん、
あシリーズものもあるけどね、1部2部みたいなのもあるかもしれないけど、基本やっぱり2時間の勝負だよね。
そうですね、うん、いやー音楽も良かったんですよ。私は大島みちるさんサウンドが好きでね、もう私が好みだったっていうのも絶対あるけどあの南総里見八犬伝を元にした小説作品なんですよ。桜庭和樹さんというゴシックとかを書いてらっしゃった方の原作、はい、南総里見八犬伝という原作があるんですが、やっぱりね、そのあたりの、知ってる名前とかも出てきたりするので、あ、なるほどね、シノはこういう描き方にしたんだっていうのも楽しいし、まあ、かっこいいしね、また。
うん。
だから、あのね、いろんな見方ができる。お話として、ストーリーとしても素晴らしいし、キャラクターもすごく魅力的だった。
なるほど。
はい、私はもういろんなことが言いたいですが、ぜひ見てほしい、
はい、
できれば劇場で見てほしかった。
4月の12日にはブルーレイ DVD も発売になるということで、実はですね、それに合わせましてそこアニの方でも取材のお話を進めております。
はい、私楽しみです。
はい、まあ、こちらの方もね、おいおい決定したらお知らせしたいと思いますので、お楽しみにということで、
はい、
さあということで、2012年の映画作品を振り返ってきたわけですけれども、
はい、
なかなかねこう実際見れなかったっていう作品が多くて、まあ、ちょっとね反省点かなとは思いますけれども、まあ、ただやっぱり時期的なものとかね、その場所的なものだったりとかいろいろまああったりもしますので、そのね関東のしかも東京で、ね、頻繁に劇場に通えるような位置にみんながいるわけではなかったりしますからね
そうですね、
なので、まあ、この辺も おいおい全部ね DVD ブルーレイ化していく作品だったりするので、まあそれをこうね、買うなり借りるなりっていう何かのこう指針になればいいなっていう気はしました。
はい、
さあということでね、もう2013年明けてるわけなので、2013年気になる作品もよかったら教えてくださいというふうな感じで、募集していたんですけれども、いくつか届いておりますね。
はい、
まずはですね、金魚すくいさんから、2月の9日ロードショ
ー、はい、
スタードライバーザ・ムービー、
この前池袋の劇場の前を通ったらすごいでっかい告知が出てて、おおって思いましたよ。
わかります、私もあれ写真撮りました。
私も撮った
和子の妄想がすごくいい。
あれね、覗くとちょっと恥ずかしいよね。
そうなんです、
まあこちらの方はね、もうすでにね、うちのスタッフは私以外は見ているということなので、
はい、
社内でね、まあ楽しみな作品になっているということなので、しかも、そこはにではインタビューを予定しております、劇場版記念で。
おお、
こちらの方もお楽しみにと、そして神主さんからいただきました。私が期待している作品はゴンゾが手掛ける寮でいいの、はい、
そうですね、
アニメ未来で3月に上映される短編アニメの一つである寮、
はい、そのアニメ未来っていう、なんていうんですかね、新人アニメーターさんたちをメインにして作る、はい、割と育成用企画みたいな感じみたいですよ。4作品ぐらい一気にやる、まあ、イベント上映みたいなのがあるんですよね。
はい。その量が気になるということですね。そして、たぬきさんからいただきました、傷物語。
はい。
こちらの方は、今年公開になるのかなと。
予定って言ってたような気がするんですけど、どうですかね。
公式サイトの方にはね、年は書いてないみたいですね。
ああ。
はい。まあ出来上がるといいなっていうところですか。
私が一番好きなキャラクターが活躍するところなんで、ちょっと見に行きたいですね。
楽しみですね、他には X さんから、水島誠司、宇呂淵源のタッグで作られる楽園追放、
これ気になりますね。
どういう作品になるんでしょうね。
ね、
うん、
ちょっと危険な予感がしますね、コンビ的に、
どうなんだろうな。でも水島さん意外と抑えるんじゃないかっていう気もするから。
いやー、水島さんが宇呂淵さんをどう回すのか転がすのか。
あ、まあそれも楽しみですよね、うん、
はい、
そしてあの日見た花の名前は僕たちはまだ知らない劇場版、
はあ、はい、わあ、どうなるんだろう、どこをつまんでくるんだろう、
うん、っていうか今年も本当にいろいろあるみたいなので、まだまだいろいろね、作品名は上がってるみたいですから、期待できる作品はあるんじゃないかなと思いますし、またね、来年こういう特集ができたらいいなと。
そうですね、みんなで見られたら特集するかもしれないですね。
そうですね、
来年もビッグタイトル勢ぞろいですからね。
勢ぞろいですからね、まあ、
タイガー&バニーとかも来年じゃないですか。
特集になる作品がどんどんできる出てくるといいなと思いますね、本当にね。
私は銀魂を応援しています。
あ、銀魂の劇場はあれいつなの、夏ですかね。どんどん伸びてただけど、夏になってたよね、確か。
夏という予定のようですよ。
春が夏になりましたよね、確か。
夏って言ってましたよ、ジャンプフェスタ的には。
はい、楽しみですね、本当にね。さて、お送りしてまいりました、劇場版特集ですけれども、まあ、なかなかね、見れたらいいね、本当ね、見れないっていうのが一番こう、しんどい感じはありますね、
ちょっと個人的にはなぜアシュラが来なかったのか、もう気になってしょうがないですけどね。よかったのにな、シュラーエグくて。
全国でやっぱこう見れてなかったっていうのもあるかもしれないけど ね、 ね、なかなかね、う
ん、はい、
でももうアシュラの方はブルーレイになってるでしょ。
いやー、ぜひ見てほしいですよ、強烈な一作ですよ、
すごいっていう評判だよね、本当にね、
うん、いやー、佐藤圭一さんよかったです、ありがとうございます。
タマさんは一つ言いたい作品があるんじゃないですか。
あ、そうですね、私ブラッドシーンを見に行ったんですよ、
あの激しい、
はい、でもテレビシリーズの完結編っていう意味ではすごくよくできてたかなって思いますね。っていうよりあれを見ないと話が終わった感じがしないよなっていうところなんで、テレビ最後まで見たんだったら劇場版も見た方がいいよって思いますね。
アクションシーンはやっぱりすごかったんです、劇場
すごく綺麗でしたね、電車の戦闘のところとか結構感動しましたね。あとお話もなんとなく物悲しい雰囲気っていうのかな、90年代ぐらいのクランプさんの作品みたいな匂いがして懐かしかったですね。 作品としてはクランプ寄りですね。あのクランプ作品のクロスオーバーには必ず出てくるあのお店とか出てきたりね。それがあのブラッドとしてありなのかって言ったらちょっとどうなんだろうとは思うんですけど、クランプ作品としてはすごくクランプ作品なんで、お好きな人はぜひといったところでしょうか。うん、
ということで、お送りしてまいりました今日の特集は
2012年劇場公開アニメ特集でした。
そこアニでは番組での広告音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ、
はい、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。来週の特集なんですけれどね、ちょっとまだ、今日発表ができない感じでしょうか、はい、一応時期的にですね、新番組はお互いの時期ではあるんですよ、
うん、
なので、はい、一応新番組はお互いかまたはインタビュー特集になります。
はい、
このどちらかはちょっとまだ発表できないので、今日の段階ではですね、なので、コメントを投稿する方はそこアニのサイトの方に来てください。そうすると、多分決定次第書かれると思いますね。まあ、お互いが来る可能性が高いっていうぐらいな感じで、お互いの用意をしておいていただけると嬉しいと思います。、
はい、
どっちにしても今週か来週のどちらかですよ、お互いは。という風になっておりますので、コメントお待ちしております。コメントの宛先は
そこアニ .com まで、サイト内左上にある番組への投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
なせひとみと、
牧田光平と、
たまと、
田中美希でした。 そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。